お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第一ヨハネの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一ヨハネの手紙1章9節から10節と2章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一ヨハネ一章の学びをしていますが、神様を自分のレベルに引き下ろすこともできないし、自分を神様のレベルに引き上げることもできないとすれば、あなたは何ができるというのでしょうか。ヨハネはここで私たちに他の手段を与えてくれます。第一ヨハネ一章の9節。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。さて、ここには、罪深い人間と聖なる神様を一つにする正しい方法が書かれています。それは、あなたの罪を言い表すことです。罪を言い表すとは、何を意味しているのでしょうか。言い表す、告白するという言葉は、ギリシャ語の動詞、ホモロゲオウという言葉から来ています。ロゲオウという言葉は、言うことを意味し、ホモは同じという意味です。つまりあなたは神様が言われると同じことを言うべきなんです。神様がご自分の御言葉の中で、あなたがしたことは罪であると言われるなら、あなたは神様と同じ側に立って、それを認めるべきなのです。そしてあなたは、主よ、確かにその通りです。私もあなたが言われるのと同じことを言います。これは罪ですと言うべきなのです。罪を告白する、言い表すとは、そういうことを意味します。教会の中の最も大きな必要の一つは、私たちが自分の罪を告白することです。これがクリスチャンが自分の人生の中の罪を処理するための神様の方法なのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私はとても大きな問題に陥ってしまったある男性と話をしました。彼は自分の奥さんと離婚をしました。彼女が不誠実であったことが分かったからです。結局彼は家を失い、仕事を失い、とても落胆していました。彼は私に次のように言いました。私は完全な落第者です。そこで私は彼に率直に次のように言いました。神様にありのままのことをお話ししてください。神様はあなたにご自分のところに来てほしいと願っておられるんですよ。神様に自分は失敗しました。自分は間違っていましたというのです。そして自分の罪について神様が言われることと同じことを言うのです。神様の助けを求めてください。神様はあなたの父なるお方です。あなたは神様の家族の一員なんですよ。あなたは神様との交わりを失いました。でももしあなたが自分の罪を言い表すなら、神様は真実で正しい方ですから、あなたの罪を許してくださいます。私たちが自分の罪を告白した後、神様は何をなさるのでしょうか。 神様は私たちを清めてくださいます。例え話の中で放蕩息子は豚小屋のような匂いをさせて遠い国から帰ってきました。父親があのみすぼらしく汚く臭い息子にそのまま新しい着物を着せるようなことはしなかったと思います。父親は彼をまず風呂に入らせ、彼の体をきれいにしてくれたはずです。自分の罪を告白したとき、それはあなたがその罪に背を向けたことを意味します。神様は罪を憎んでおられます。そして今あなたも罪を憎んでいます。罪の告白があなたを父なるお方との交わりに回復し、そして神様があなたを清めてくださるのです。ヨハネは次のように言ってこのことを締めくくります。第一ヨハネ一章の十節、もし罪を犯してはいないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。神様を偽り者としてはいけません。主のところに行って心を開き、人には決して言わないような個人的なことをありのまま自分の言葉でお話をしてはいかがでしょうか。主にあなたの問題を洗いざらいお話しするのです。自分の罪を、弱さを、すべてお話しするのです。そして父なるお方に交わりを持ちたいのです。あなたにお仕えしたいのですというのです。神様はあなたがご自分のもとへ帰ってくるように必ず驚くような素晴らしい帰り道を備えてくださいます。さて、第一ヨハネ二章の学びに入りますが、この章は前の章で始まった小さな子供たちがどのような仕方で神様と交わりを持つかということに関する続きです。私たちは光の中、すなわち神様の御臨在の中を歩むことによって神様と交わりを持つことができるということを見てきました。その交わりを保つために私たちがしなければならない第二のことは、自分の罪を神様に告白することです。光の中を歩むとき、私たちはイエス・キリストの血が私たちをすべての罪から清め続けてくださることを知っていますが、同時に私たちの生活は不完全であり、私たちは告白をもって主のもとに行かなければならないことも知っています。そして二章にはキリストの弁護について書かれています。今私たちはヨハネが第一ヨハネ一章の五節で、これがあなた方に伝える知らせですと言って始まった箇所の締めくくりを見ます。何がヨハネが私たちに知らせる知らせ、メッセージなのでしょうか。これは神様の恵みの福音のメッセージです。地獄に定められていた罪人を取り、キリストに対する単純な信仰によってその人がイエス・キリストとの共同相続人となることができるように、神様の家族に入れてくださるというメッセージなのです。第一ヨハネ二章の一節、私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちには御父の前で弁護する方がいます。義なるイエス・キリストです。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためですと書かれています。ヨハネがこれらのことを私たちに書いているのは、神様がご自分の子供たちに罪を犯してほしくないからなのです。神様は私たちが罪を犯さないように、私たちのために十分で適切な用意をしてくださいました。でも私たちのやり方が不完全なのです。 それは私たち自身の不完全さのためです。この説には、私たちが罪を犯すことができないとは書かれていないことに注目してください。ヨハネは私たちに、私たちが罪を犯さないようになるために手紙を書いているのです。神様は私たちが神様に喜ばれる歩みをすることを望んでおられます。つまり神様は私たちが神様の御言葉に従順に従って歩むことを願っておられるのです。第一ヨハネの手紙は家族の書簡であることを思い出してください。第一ヨハネの手紙は神様の家族の関係を強調しています。再びこのことに言及したのは、現代の教会では、キリストの体の真理があまりにも強調されているからです。つまり、すべての信者は、体の一部であるということです。キリストの体の真理は、エペソ人への手紙のメッセージであり、それは素晴らしいものです。でも今私たちは、もう少し先に進み出て、神の家族の真理に入っていく必要があります。私たちは神様の家族の中にいるのだということ、そして神様と私たちの関係がとても重要であることを認識する必要があるのです。つまり私たちは天の父なるお方と交わりを持つ必要があるのです。私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためですと書かれています。自分には罪がなく、完璧であると主張する人たちがいますが、私たちのうち誰一人として、そのような高い水準に達している人はいません。ある講演者が、誰一人完璧な人はいないという事実を強調していた時のことを思い出します。最後に彼はとてもドラマチックに雄弁になり、次のように質問しました。この中に誰か完璧な人間を見たことのある人はいますか？しばらくは誰一人その質問に答える人はいませんでした。しかしついに講堂の後ろの方に座っていたちょっと弱腰な感じの小柄な人物が手を挙げました。講演者は尋ねました。あなたは完璧な人間を見たことがあるのですか？その小柄な人物は立ち上がって言いました。見たことはないんですが、そういう人について聞いたことはあります。それは一体誰ですか？私の家内の最初の夫です。つまりこの人は冗談半分に、奥さんが彼に文句を言うたびに、自分の最初の夫はああだった、こうだった、と亡くなった伴侶のことを美化していると言いたかったのです。真実は、私たちの誰一人としてそのような高い完璧な立場に到達した人物はいないのです。もし私たちが正直であるなら、私たちもまた、神様は私たちをまだ完璧にしてくださってはおられないと告白せざるを得ません。ヨハネは言います。私の小さな生まれた者たちよ。私がこれらのことをあなた方に書いているのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。神様はあなたに罪の中に生きてほしいと願ってはおられません。私たちは後ほど、ヨハネが次のように言うのを見ることになります。第一ヨハネ5章の18節。神によって生まれた者は誰も罪の中に生きない。これは誰でも神様によって生まれた者は、習慣的に罪を犯すことはないという意味です。つまり罪の中に生き続けることはないということです。 ホーと息子は立ち上がって豚小屋から出て、自分の父親のところに帰りました。彼はそのまま豚小屋にとどまることはありませんでした。なぜなら彼は息子であって豚ではなかったからです。でも同時に私たちは、伝道者の書7章20節に書かれているように、この地上には善を行い、罪を犯さない正しい人は一人もいないから、ということも理解する必要があります。もしかしたらあなたは、私はひどく悪いことは何もしていないということができるかもしれません。では積極的に良いことをすることについてはどうでしょうか。ヤコブは4章の17節で、こういうわけで、なすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪ですと言っています。行う罪と行わない罪というのがあるのです。あなたも私も光の中を歩むべきです。私たちが光の中を歩むとき、神様が望んでおられることに、私たちがどれほど足りないかを見ることになります。一人一人の誠実な神様の子供は、神様との交わりを持ちたいと望んでいます。でも自分が送るべき生活とは、程遠い生活をしていることも知っているのです。その人の生活の中には罪があり、そして罪はどんなに小さくとも、父なるお方との交わりを壊します。次のような話が伝わっています。ある日、スポルジョンは道を渡っていて突然そこに立ち止まってしまいました。一見彼は祈っているように見えました。確かに彼は祈っていたのです。道の反対側で彼のことを待っていた彼の教会の執事の一人が彼に言いました。馬車に引かれてしまうかもしれないじゃないですか。何をしていらしたんですか。祈っておられたように見えましたが。スポルジョンは答えました。祈っていたんだよ。そこで執事は尋ねました。それはそんなに重要なことだったんですか。ああ、確かに重要なことだったよ。救い主と私の間に雲が入り込んできたんだ。道を渡る前にどうしてもその雲を取り去りたくてね。多くのクリスチャンは絶えず神様に逆らうような生き方をしています。それでいてなぜ自分は神様との交わりがないのかといぶかるのです。彼らは罪が交わりを壊すのだということを理解する必要があります。それと同時に彼らは自分たちが救いを失ったのではないということも知る必要があると思います。なぜならヨハネは次のように付け加えているからです。もし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちには御父の前で弁護する方がいます。義なるイエス・キリストです。ヨハネが私たちには御父の前で弁護する方がいますと言っていることに注目してください。ヨハネはこの方をただ神という素っ気ない言葉で呼びません。なぜなら私たちが罪を犯したとしても、神様は今も私たちの父なるお方であるからです。ですから私たちは自分たちの救いは、キリストが私たちのためにしてくださったことにかかっており、私たちの救いはすでに完成した技であるということを理解する必要があります。神様が完成した技には、私たち人間は何一つ付け加えることはできません。私たちの救いに必要なのは、キリストが私たちのためにしてくださったことだけです。でももしあなたが主と交わりを持とうとするのなら、私たちは他のことも理解する必要があります。もし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちには御父の前で弁護する方がいるということです。この方は 義なるイエス・キリストです。弁護してくださる方、代弁者、擁護者という言葉は、ギリシャ語のパラクレートスという言葉から来た言葉で、ヨハネの福音書で慰め主と訳されている言葉と同じです。聖霊はこの地上での私たちの慰め主であり、キリストは天におられる私たちの慰め主なのです。仲裁人、助けてという意味の弁護してくださる方という言葉は法律用語です。これはあなたの傍らに来て、いつでも必要な時に助けてくれる人という意味です。私たちには素晴らしい天の父なるお方がおられます。私たちは罪を犯しても救いを失うことはありません。でも上の方で私たちが救いを失うことを願っている者がいます。それはサタンです。サタンは神様の子供たちを訴えるものです。黙示録十二章の十節にはサタンが昼も夜も神様の御前に私たちのことを訴えていると書かれています。黙示録十二章の十節。その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。サタンは神様の御座のところにいて、あなたを訴えているのです。サタンがどのようにヨブを訴えたかを思い出してください。実際サタンは神様に、もしあなたが私に、ヨブに手を出させてくださるなら、私は彼があなたを呪うことをお見せしますよと言いました。私たちにそのようなことが起こったときには、主イエスが私たちを弁護する方として介入してくださるのです。主は私たちのために死んでくださったのです。それでも訴える者はそこにいます。そして一部の人たちは、そこに訴える者がいることによって、とても不安になります。でも弁護してくださる方の方が、訴える者よりもずっと偉大なのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は罪を告白するその2というテーマで、第一ヨハネの手紙1章9節から10節と2章1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。